はい、それでは、コリントの第一、コリント第一ですの6章を開いてください。コリント第一の6章を開いてください。午後の礼拝で、一節ずつ見ていきます。午後の礼拝で一節ずつ見ていきますが、今朝は12節に注目します。12節に注目します。よろしいですか、皆さん開きましたか。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されません。コリントの教会において、大きな問題があって、それが、性的な不貧困、みだらな行いが教会の中でも、あったというですね、ことがありました。そしてですね、コリントの人たちがなんでそれを許容しているか、なんで、そういうことがあってもそのままにしているかというと、彼らがよく言っていた言葉が、ここで鍵括弧に書いてあったものですね。すべてのことが私には許されているという言葉なんです。でどのような形でこれが広まったのかっていうのも私も調べたんですけれども、よくわからないんですが、もしかしたらパウロがキリスト者にある自由をですね、こう話していたんですけれども、それを歪曲して自分の肉の思うままに行っていいという形で使っていた可能性があります。けれどもパウロはこのことについて、2つに答えてるんですね。このすべてが益になるわけではありません、また私はどんなことにも支配されませんと、いうことで、キリスト者にある自由ですね、これを弁明また説明して、いきます。私たち信仰をまだ持っておられない方々からですね、いろいろ質問を受けて、その中の大きな一つが、クリスチャンはお酒を飲んではいけないのですかとか、クリスチャンは献金をしなければいけないのですかとかですね、あとはこれこれをしていいんですか、あれあれをしていいんですか、ということで質問を受けるわけですけれども、そこの背景には宗教を持つと、生活に制約が出てくる、自分が今やっている自由に行っていることに制約が出てくるというふうに思ってですね、そして質問をしているわけなんです。こうやって規則とか規範が宗教であって、キリスト教もその一つであるということなんですが、ともすると信仰を持っている人たちも同じような発想になっているのではないでしょうか。クリスチャンはお酒飲んでもいいんですかとかですね、クリスチャンはどこまで異性との付き合いができるんですか、若い子がキスまでいいんですかとかですね、こういろいろと聞くかもしれない。そして教会っていうのは、どこまで、この参加するものなんですかとかですね、あと献金の10分の1献金っていうのを聞いたんですけど、それは、この、なんだっけ、なんていうんだっけ、あれ、全部さっぴかれた後は、この福利厚生さっぴかれた後の金額なんですかとかですね、その前なんですかですね、このようにいろいろと聞いていくときにですね、あとなんかこの映画はどうなんですか、この映画ってこの映画見ていいんですかどうですかでね、この質問をしているときに、ちょっと動機を確かめる必要があります。動機を調べる必要があります。それがどこまでクリスチャンとしてギリギリ世の中を楽しむことができるのかっていうですね、動機でそのようなことを聞いているのであれば、先ほどのクリスチャンではない方々と同じこの発想になっている。何をしていいのかいけないのか、だから何をするといいことなのか悪いことなのかということをこの判断基準にしていて、そうやって生きている。だからつまり規則や規範というか規則によって生きているのと変わらなくなってしまう わけなんですね。これだとキリスト者として召された目的、自由を台無しにしてしまう、まあ、危険があるわけなんです。どこまで世の中の楽しみ、思い煩いができるのかというのが、まあ、コリントの人たちの問題で、肉の問題があるわけなんです。でガラテヤ人への手紙でパウロははっきりとこう言いました。5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って、再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。自由を得させるために解放してくださったんです。これね、先ほどのイメージと全然違うでしょ。自由を得させるために解放してくださったんです。なんか縛られるために行くんじゃないの？それ逆なんですね。今までが縛られていて、そして自由が与えられるためにということなんですが、まあ、この背景はガラティアにあるこの教会の人たちが、このユダヤ教のさまざまな律法のこのいろんなしきたりをですね、異邦人であるにもかかわらず、こう守り始めて、それによって義と認められようとする、この正しいと認められようとしていく、ということをしていたんですね。それで自らそれは奴隷の状態、その規則やさまざまな戒めの奴隷の状態に置くんだよと。けれどもそこから解放されたのがキリスト者なんだと、自由を得るために召されたんだということなんです。で実は私たちはこのことをローマ人への手紙ですでにもう学んでました。ローマ人への手紙で7章なんですね。律法に対して何て言ってますか？死んだと書いてあります。その6章が罪に対して死んだ、罪から自由になってるんですけども、律法に対して死んだという言葉があるんです。7章の4節です。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためですと。パウロ結構ややこしい説明を実は7章の冒頭でしているんですね。この結婚の掟についてを使って、まあ、この意味合いを話しているんですけども、まあ、律法に従えば、この、妻が他の男とこの一緒になったら、これは姦淫と呼ばれるけれどもその夫が死んだのであれば、他の夫にと結婚してもそれは姦淫とはならないと。これが律法なんだと。そして今の話をしているんですけれども、これどういうことかというと、この、イエス様との関係を律法によって結ぼうとする自分、この妻としての自分が死んだんだよってこう言うんですね。死んだんだって。自分の方が死ぬんです。そして自分が蘇って新しい自分になった時は、この新しい関係でこの新しい妻として結ばれるんだよっていう、こうひねった話をしてるんですよ。だから律法、つまり何が、これをやるべきか、あれをやるべきか、こうやってああやってっていう、こう規則でこう生きているですね、生活はもうおさらばだよっていうことです。それに対しては死んだんだよっていうのはもうおさらばだよ、バイバイだよっていうことです。そうではなくて、キリストの愛に結ばれて、キリストとこのいわゆる夫と妻ですよ、まさにこの愛の関係の中で生きるというように、新しいこの御霊による生活が始まったんだよということを、でだから身を結ぶことができると、でこのように言っているわけなんです。キリストの愛に捉えられて生きている時に、掟は必要としない、いや掟の目的が達成されるんです。必要としないっていうのは、掟を無視して生きるというんじゃなくて、掟がやろうとしていることが実現するわけです、愛によって。でそれが同じくやっぱりローマの13章で学びました。13章の9節と10節で、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たす ものですということです。キリストに愛されてこの方を愛している、だからこれをしていいんですか、してはいけないんですかっていう、そういうものではなくて、これを、イエス様を愛していて、イエス様を喜ばせたいから私はこのことはしませんということになるわけです。で、罪を犯すときに、罪を犯して怒られる、罰せられる、ね、お尻叩かれるとか地獄に行っちゃうかもしれないっていう恐れではなくて、むしろ罪を犯したらイエス様を悲しませてしまう、この大事な愛してるイエス様の心を悲しませてしまう、だ自分が傷つくからっていう自分中心で行くのがこの立法の世界なんですよですね。自分がどうなるか、自分が地獄に行くかもしれない、そういう話ね、自分がなんかお仕置きを受けるかもしれない、そうじゃなくてイエス様がこんなにも愛してくださってるイエス様が悲しませちゃう、だから私はこの罪から離れますと、あるいは罪を犯してしまったらもう本当に辛くなる、この愛している方を傷つけてしまっているから、そういうことで立法の要求を全うしているわけです。そうでしょ、もう愛してるって言いながら勧誘する人、愛してないよ、ね、愛してるって言いながらその人のものを盗んだら愛じゃないでしょう、ということなんですね。なので人たちが自分のことをキリストイエス、あるいはイエスキリストのしもべと呼びました。イエス様の無私の愛、だからご自身を顧みない愛を受けた、この彼らはイエス様に全てを明け渡してですね、自分がこれを権利だと、これを やれる権利があるっていうものを、これをね放棄して、この方の私はものになりましたと、でこういうふうに言うことができます。だから愛といっても忠誠の方の愛ですね、ここで言ってる愛は、そのこの方に何があっても従っていきますと、死んだって構いません、私はどうなろうと構いませんと、でこのようにダニエルの友人3人がネブカドネザルの前で火の燃える炉の中に入れられるよっていうふうに脅迫された時に、必ず神は救ってくださいますと言って、たとえそうでなくても私はあなたの言ってることに従いませんと、これ神様への愛ですよ、愛ですよ、自分が救われるから愛するんじゃないんです、そうするんじゃないんです、そうでなくて救われなかったとしても私はあなたを愛します、神を愛してます、だからあなた王様の命令には従いませんと、こうしたわけなんですね。このようにイエス・キリストのしもべというふうに自分たちを呼んだ人たちがいますが、イエス様ご自身が実はこの言うならば一番自由のある方です。最も自由なんです。ご自分がしたいことを願っておられることですね、その自由なイエス様はですね、このご自分がしたいと願われていることではなくて父の願われていることを行っていきましたですね、独り言して、で私が自分で言ってるんじゃなくて父が言われていることを私は言って、父が行われていることをやって、私をこよなく愛している父がいて、そして私は子として独り言してね、父のやることを行っている、父の行われる技を行っていると、だから父は全てのものを私に任せましたと、裁く権利とかですね、この死者を蘇った時にですね、この永遠の命か、そして永遠の意味のこの滅びかね、それも全部御子に委ねられたっていう、このヨハネの福音書を見るとすごい詳しく書いてるんですけれども、全部こう自由に何でもすることができるっていうのは、父の言われることを愛してるがゆえに全て行っているというね、でこの中にあって初めて本当に自由なんですよ。まあ、簡単に言うと自分中心からの自由って言ってもいいですね。この愛の関係にいる人が初めてできます。で、そのキリストというのはイエス様を信じている者にとっては長子とも呼ばれるんですね、こう長男ですね、どういうことかというと、もともとが神に作られたアダムが、まあ、そのように作られているわけなんですよ。で何かというと、自分がですね、この あ、そうそうそう、その神様に作られて神様により頼んで神様に言われていることを行っていくことによって神様に作られた、全てのものを支配するようになったわけでしょう。でそれから損なわれちゃったのがこの失われているってことですね。堕落してるってことです。でそこでキリストはそのその理想って言ったらいいかな、このそのキリストご自身を見ると私たち人の形に作る、神の形に作られているってどういうことがはっきり分かるわけですね。神の形の完全な現れだと確か、ヘブル書の一章に書いてますね。でこのように自由というのが何なのかっていうのが今だんだん分かってきたんじゃないでしょうか。そしてガラテヤ人への手紙の先ほど読んだところのね、その後の方にね、5章の13節にこう書いています。兄弟たち、あなた方は自由を得られるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさいと。まあ、自由を得ることはできたんですけれども、その自由を自分のために使うっていうんでなくて、愛を持って互いに仕え合うように用いることができるわけなんです。本当にこれ立法の中で生きてるとですね、本当に意味で愛っていうのは分からないんですよね。結局自分がどういうふうにすればいいかっていうことで、そして罰を恐れてます。そのこうしたらこうなってしまうから、こうなったらああなってしまうからということで、恐れがこの根っこにあってこう動いている。これ自己中なんですよ。自分がどうなのかっていうことです。でも自由にされた、イエス様の愛によって自由にされたら、もうそういう心配なくなっちゃってるわけですよ。全く愛は何ですか？第一はね、恐れを締め出すんですね。締め出すんです。なのでそんな自分のことなんかもほっといて、そしてこの人のを育て上げるには、霊的にこの人が良くなっていくためにはどうすればいいのかという、そういうですね、この観点からこの人々に接していくことができるようになる、こういう自由が与えられています。だからパウロはこの読み進めると9章かな、私は全ての、も自由になったからしもべになることができるって、全ての人のしもべになったってこう言ってるんですね。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにと。でこういうふうに、この、自由にイエス様に人々が救われるために、自分はいろいろ動くことができるようになって自由が与えられてるんですよ。人々のしもべになったってね、こういうふうに言っているわけなんですね。なのでこの本文でこの書いているこのコリントの人たちが言っている全てのことが私たちには許されているっていうのは、それある意味当たってるんです。自由になってるんです。良いことを行う、善を行うことにおいて自由になったっていうことなんですよ。もう何でもできるようになったっていうことなんです。罪によって堕落しているからできなくなっていたものが、今は神の御心を自由に求めることができる、自分というのを度外視して行っていくことができるという自由が与えられているわけなんです。だからコリントの人たちに考えている肉の行いを何でも許されるとやっていいんだということではなくて、むしろその行いは、あなた方はイエス様の御名によって、御霊の力によって現れたんですよっていう話をね、そこから現れたんですよっていう話を、この箇所、12節の手前ですね、9節と10節で話してるんです。あなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できません。思い違いはしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ここにある自由です。で、ね、パウロは、コリントの人たちが言っていることを使って、全てのことが許されているけれどもって言ってですね、その自由を自由として保っている方法、保つことができる方法を教えています。 私たち自由という言葉を聞くと、なんていうのかな、何もしなくてもあるものとこう思っちゃってるんですね。守らないといけないんです。何もしなければたちまち消えていくんです。守るために不断の努力をしていかなければいけないわけなんです。で、いや別に何もしなくても自由だよって言っても、実は前に人々が血を流すほど努力をして、それで与えられている恩恵だったりするわけですね、その自由というのが。そうですね、今日は原稿が短いから、ちょっとここに書いてないことを話すとですね、この前ですね、先週じゃなくて先々週からもっと前かな、あの二重橋前で撮影したんですね。でですね、アメリカの教会の人たちのために紹介する。でそこに、警官の方がおられました。ガードしてるんですね。で私は許可を取るためにいいですかって聞いたんです。そしたらすごく否定的なことをこうずって、この環境省の許可を得なければいけないとかですね、で YouTube とかに上げるんですけど、いやそうじゃないですよ、教会の人たちに個人的に見せるものなんですよってこう言ったんです。で教会っていう言葉が出たので、宗教なんですかってこう言ってきたのね。で宗教だなんだかなんだかって言ってから、え宗教いけないんですかって私言い返したんです。そしたらうろたえちゃって、だって憲法20条で信教の自由認められてるじゃないですか。で警官の人がそんな宗教だっていうことで何かダメだっていうことを言っちゃったらやばいわけですよ、ね、ちょっとさっとなったわけですよ、警官の人もね。で、許してくれたんですけれども、今言った憲法20条、これ信教の自由っていうのがあります。でこの信教の自由がある国というのは、守られている国っていうのは、今こうやってイエス様を本当に信じている人たちの中で半分以上は守られてないところで暮らしてるんです。だから今ここで警官の方がいらっしゃって止める権威を持っているというですね、そういう中でいつ来るかは分からないという中で礼拝を毎週守っている。北朝鮮に至ってはいつもこうやると燃えちゃうね、いつもね、この話するとね、迫害の話すると燃えちゃうんだけど、布団にくるまってですね、一人で覚えてること、昔のキリシタンと同じだよ、江戸時代の覚えてることを話しながら礼拝してるんですよ。なんでか、家族にバレると家族全員が強制収容所行きだから。でこれが何にもしないとなってっちゃう状況なんです。で人が血を流して努力して守って、その恩恵を受けていて、今警官の人が止めることができるなんて1ミリも考えてないでしょ皆さん、1ミリも。でも自由っていうのは守るものなんです。これね、政治的な自由今話をしてます。もちろん霊的な自由は罪からの自由なんで、さっき言ったこの北朝鮮の人だって礼拝をする自由がそういう中でも与えられているわけですね。で今ちょっと話はずれましたけど、こうやって守るものなんです。ほっとくとこの神の御心を行っていくということをやめてって、自らがんじがらめになっていって、その歩みが止められていくということになってっちゃうということで、パウロが2つのことで説明しました。一つは、全てが益になるわけではありません。でこの益っていう言葉は、この目的にかなうというような意味があります。まあ、分かりやすく言うと、パウロが、手紙の中で絶えず例として使っている競争です。走る競争。パウロが生きていたローマ時代は、まあ、ギリシャ時代からのスポーツイベント、何ですか？オリンピックですよ。オリンピアっていうね、この僕、私オリンピアさん、何だっけ、オリンピアさんって言うんだっけ、あれ山、山があるんで、あそこにオリンポスだ、オリンポス。ギリシャ旅行でね、ちょっと威張ってるんだけど、今見ましたよ、オリンポス山。まあちょっとね、あれですね、日本のね、日本書紀とかの古事記に似てるかな、あの話、銃の神様がいてね、ギリシャ神話ですよ、ね。でそれでオリンピア祭というのが、各年2年に1回行われてたんです。でパウロがここで手紙をこのコリントですね、コリントのね隣町にイストミアっていうのがあって、で遺跡は残ってるんですけど、似たようなオリンピア祭と同じですね、ほとんど同じです、イストミア祭っていうのがありました。そこでも、競争をするですね、このスポーツ祭典 だったわけなんですけれども、だから本当に身近なんです。もう今なんていうかな、あの日本の人だったらなんだろうね、分かんないけど、こう野球好きな人だったら野球とかさ、あのこういつもこう触れてるわけじゃないですか。もっと大きなレベルで、いつもみんなこの競争とかそういうことをね、この意識していたんですけど、パウロもまあ好きだったんだろうね、こんなにたくさん書いてるってことは。でピリピ人への手紙の3章の13節でこう言ってます。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえられたならと考えてはいけません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです、ということで、ここで言っているパウロの情景、このっていうのは、競争選手がゴールを目指して走っていて、最終ゴールに身を伸ばす、あれですよ、ほら、ほんの少しでもこう近づくことができるようにみんな努力して、例えば水泳の選手だとさ、話聞いたけどさ、爪伸ばそうかって考えた人いるぐらいなんでね、爪伸ばして 0.01 これ争うわけじゃないですか。それと同じ、身を伸ばして、そして神が上に召してくださる、これがね、あのまた威張っちゃうんだけど、トルコ旅行のイスタンブールでね、こう絵が描いたんだけど、皇帝がユーカリの冠をこう上げるために、こう階段に上がって、この賞を取った人が受け、あのこう被らせてもらうっていう、その情景なんですよ。だからこれをピリピの人が読んだら、もう あれだねって言って、これ神様に変えてるんだねというふうにこう理解していたというように、競争に例えてるんです。で、コリントのですね、9章の24節、この同じ手紙第1のね、競技場で走る人たちはみんな走っても、賞を受けるのは1人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。賞を得られるように競争する人って走るじゃないですか。これも東京オリンピックが終わったばっかりの私たちはよくわかるけれども、インタビューをしたら選手たちは次は金メダルですとこう言うでしょ、ね、でも、まあ、金メダルでなかったとしても現実的に銀メダルとかメダルは取りたいってこういうわけでしょ。で賞を取るためなんか参加するだけが目的ってのはないよね、まあ、この頃なんかそういうなんかゆとり教育じゃないけどさ、なんかそういう言い方あるけれども、賞を得るために走るんですよ、ね、これもう本当に私たちよく分かってますけれども、その時にです、ここから大事です、ここがポイントです。その時に競争選手が登山靴を履いたらどうなりますか。ここです、登山靴。あとなんか寒いからっつってさ、なんかもう暑いジャケットでもいいですよ。でまあいいや、でも登山靴にしときましょう。登山靴履いたらどうなりますか。そう、妨げになりますよ、ね、妨げになります。でこれが霊的にも起こるんですよと。競技の規則の中に靴について登山靴はいけませんなんて書いてないんですよ。だから登山靴でもいいんですよ。でも誰も履かないんです、賞を得たいから。あのなんか筋力トレーニングの時にさ、そういうなんか重いもの持っても構わないんだけど、賞を得る時はやらないでしょ。でそれのように霊的に罪なのかどうかって、罪のギリギリのところまでさ、もうなんかなるべく近づいて、そしていいか悪いかでやっているクリスチャンの姿って、登山靴履いていいんだよね。いやいいですよ、で言われたらもうね、この聖書に特に書いてるわけじゃないから、ね、お酒いいですかって言ってですね、あのよまあね、酔いしれなければってもう答えるとするじゃないですか。一杯までですか、二杯までですかって書いてですね、毎日いいんですかとかで、いやなんかちょっと今依存症になってんじゃないですかとかってね、でこう分かります、これどこまでなのかっていうね。いや本当にだからお酒自体は別にこう意見が分かれますよ、この聖書どっちも書いてますからね、飲んでる場面もあれば、このあの強い酒いけないっていう場面もあればなんだけれども、でそれ登山靴履いていいですかって質問なんですよ。だから目標をがイエス様ご自身になっているわけで、だったら身軽でいた方がいいよねって。だから愛の関係なの、これが。やってもいいんだけど、全てが益になるわけじゃないよねっていう。で、これがですね、ヘブル人の手紙で書いてるんですよ。 12章の1節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。こっちは長距離走っぽいね。忍耐を持ってって言ってるからね、長距離走マラソンだよねこれね、うん、で重荷罪これを捨てて、そしてイエス様が目標ですよと、ね、これ信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというふうに続いています。でだから自分にとってこのイエス様に預かるための目的のために、このじゃあ、これはやらないでおこうと、ね、やってもいいんだけど、別に罰せられるわけじゃないんだけどという自由なんですね。まあ、いろんなことがあります。今も少しお酒の話しちゃったんですけど、例えば宝くじをすることは罪ですかなんてね、聞かれたことありますよ私、うん、で私はその時にね、これもう科学的には統計的にもそうなんだけど、そういったことでお金儲けしようとしてもお金が飛んでいくだけですよと、まあ、そういうふうに作られてるからね、そもそもが、まあ、パチンコもそうだし、で箴言にちゃんと書いてんですよ。23章5節、あなたがこれに目を留めるとそれはもうないではないか、富は必ず翼をつけてわしのように天へ飛んでいくって書いてるんですよ。でも主は必ず必要を満たされるから、そんなこと心配しないで、お金のことは主に命じられていることを行っていけば主が与えてくださるよっていうね、心を一喜一憂させる暇があるんだったら、自分の身近にいる人たちの人々の、ね、助けになることを行い、救いのために祈り、で兄弟姉妹に何かいいことはできないかなって、そっち考えていこうよと、神様備えてくださるんだからっていうのが自由ですね。これ益になることですね、目標にかなうことですよ。で次にパウロは、私はどんなことにも支配はしませんと言いました。でこれが何をしても許されるけれども、何かを行ったらそれによって自分が支配されてしまうっていうことがあるわけ。そしたらもう自由じゃなくなるんですよ。習慣になってしまい、その奴隷になってしまう。で大体その依存をしてしまっている人はの特徴は、これで自分は最後だと、このことをやるのは最後で私は自由 でこれ最後終わったらもうやらないからって言ってずっとやっていくんです。これ特徴ですね。でこういうふうに、自分がやってることの奴隷にならないように気をつけていくというね、必要がある。でこれもローマ人の手紙で学んでるんです。すでに6章の16節で、あなた方は知らないのですか、あなた方は自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるんです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりましたと。イエス様を信じることによってこれが、従順になったということですね。だから義の奴隷になって罪から解放されたんです。ですね。なので、自由というのはだから分かります。本当にね、積極的に守っていくものなんですね。でね、実はこのさっき宝くじの例え話したじゃないですか。でこうやって僕はあのパソコン打つでしょ。でなんかネット見とる。えって言って。お、宝くじの話してる人がいると思って、ですね、昔の説教者で、榎本康郎先生って牧師っていう人がいらっしゃるんですね。もうかなり昔の人ですね。1977年に昇天されてますから、こう言われました。教会生活を長く続けていると、主イエスの十字架の恵みという言葉を何度も聞かされる。初めのうちは感動して聞いていたが、そのうちに耳にタコができるような思いになってしまう。またその話か、もうその話は十分聞いた。そんな思いで十字架の恵みの話を聞くようになってしまう。そして主の十字架の話よりも宝くじで100万円当たったという知らせの方に感動するようになってしまう。そんなことはないだろうか、ね、いつの間にかこの十字架のにある神の恵みに感動しなくなっていて、宝くじの方が感動するというですね。これ自由がなくなっちゃってるんですよ、もうすでに。いつの間にかなんです、これが。 なのでまとわりつく罪を先捨てて、その、 置かれている競争を走り、忍耐を持って走ろうではありませんかっていうね、いうことなんですね。私はどんなことにも支配はされませんということです。で、この何て言うかな、だから何していいか悪いかっていう次元をこう上の話なんですよね。この全てのことは許されているという自由っていうのは上の話で、でもここにいると本当自由ですよ。手当たり次第やっていいんですよ。で、私が思い出すのはね、サウルに対しても、ダビデに対してもそうかな。特にサムエルがサウル王に対して、この御霊が下ったら手当たり次第に何でもしなさいと言ったんです。手当たり次第に何でもしなさいですね。御霊が与えられたらそこには何て言われてます？第2コリント、自由があります。手当たり次第にやって、何やったらいいか、これやったらいいか、もうね、もうそういうちんけな生活じゃなくてですね、うん、いいんだよ、どっちだなんて、おいいんだよって、だってもうイエス様を喜ばすっていうところでもどっちでも構わないわけなんですよ。手当たり次第に、かっこいいじゃん、クリスチャン生活かっこいいですよ。時には、そんなことやったらまずいんじゃないですかってね、それは思い煩いがあってね、そういうふうにみんな思っちゃうところもやれることができるですね。イエス様が一番それができたわけですよ。全人類の罪のために生贄になるっていう無謀なことをやったけど、しかしそれで父なる神に従順だったから、蘇らせられていただいて、それ天にまで上がって、そして全ての人がイエスを主と認めるというね、そういう、この神の御子としての栄光に、戻ることができたわけですね。こういう自由です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちに本当に、この自由を与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ、イエス様言われたように、子が自由にするなら本当に自由なのですとイエス様言われましたが、私の言葉にとどまって、真理にとどまっていれば、あなたが他は私の弟子ですと言われました。このように、私たちが、御霊に満たされて、そこにある自由を楽しむことができますように、今どうか一人一人満たしてください。お願いいたします。私たちが何をすればじゃなくて、信じて受け取るものです。本当に今ここでいる兄弟姉妹を聖霊で満たしてください。聖霊のバプテスマが与えられますように、一人一人が求めますように。子供が親に言って、魚が欲しいって言って石を与えないと同じように、パンが欲しいって言って石を与えないように、ましてや父なる神は聖霊を求める者には惜しまず与えられると。主よ、どうぞお与えください。そして、本当に私たちが手当たり次第に行っていくことができる自由を楽しむことができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。最後に